相田優の今日も京都で物よかし。皆さんこんにちは。今日も京都で物よかし、パーソナリティの相田優です。物よかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかき立てられるという意味。この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査やおしゃべりをして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。はい、というわけでちょっと前になってしまうんですけども、美和さんの配信ライブを見ました。3月の20日でしたね。ライブの名前はですね、美和バラードコレクションライブ2021ディケイドということで、まあ、バラードに焦点を当てたライブだったんですよね。まあ、有観客で行われていたので、まあ、そんなにね、激しい曲を、まあ、タオル回したりとかできないというわけでやってたので、まあ、配信で見ていたんですけれども、これがね、めちゃくちゃ良かったんですよね。ちょっと感想を言うの遅くなっちゃったんですけど、ぜひここで話したいなと思っていて、基本的には、久しぶりのライブでした。年末にカウントダウンジャパンがあって、で、それが中止になっちゃった影響で、オンラインで配信ライブやったっていうのもあったんですけれども、バンドセットでやるのは久しぶりでしたね。やっぱりすごいなっていうのが第一印象でした。まあ、結構、皆さんのライブも毎回ぐらいの感じで行ってるんですけれども、毎回やっぱり楽しいし、感動するし、美和さんだけじゃなくてバンドメンバーの演奏もしびれるしっていうんで、また、楽しかったライブですね。特に今回バラードが多かったっていうこともあって、バラードの中でコウノドリっていうドラマの主題歌があるんですけれども、あなたがここにいて抱きしめることができるならというちょっと長い名前のタイトルの曲があるんですけど、今回それを歌っていて、落ちサビのところかな、もうビャンビャン美和さんが泣いていて、でキーボードのエジさんも泣いていて、なんか今回のディケイドって10年っていう意味ですけど、10年の記念ライブができなかったっていうのもあって、まあ、11年目に入ったんですけど、そういう記念として、今回のライブが位置づけられていて、でそれも久しぶりのバンドセットの、なんか前目の前に人がいるっていうライブで、そこでなんだろうな、途中からもう明らかに声が震えてるわけですよね。今までそこまで、まあ、多少涙が出ることはあっても、あそこまで大きく泣くことってライブ見ててなかったんですよね。でそこでやっぱり歌詞のメッセージもあって、感情が溢れたのかなっていうのは見ていて思いました。普通になんか泣きそうになりましたね、僕も。っていうか普通に泣いてました。花抱き以外にも久しぶりに聴いた曲とかも結構あって、アンコールとかでもね、たくさん曲やってもらってて、やっぱり美和さんの楽曲すごい好きだなっていうのと、ライブまた見に行きたいなって思った、ライブでしたね。見逃し配信期間はもうちょっとすでに終わってしまったんですけど、何かの機会でもし見れることがあれば、ぜひ見てみてください。 DVD とかなるかな、もしかしたらなるかもしれないね。いや関係者じゃないので、そんな全く言えないですけど、ただの予想ですけど。それでは今日も京都で物よかし、最後までよろしくお願いします。改めまして、相田優でございます。本日ご紹介したいのはこちら、スマホでデータ計測をするということでございます。現代ではもう誰もが持っていると言われているスマートフォン、便利なアプリがねたくさんあると思いますけれども、その中で僕が特にこれ便利だなって思っているのが、まあ、記録用のアプリなんですよね。日常のねあれこれをさっと取り出して記録できるっていうのは結構楽しいんですよね。で後で見返してみて、あこの時こんなんだったなとか、逆にまあいろいろと管理をするのに使えたりっていうのはあると思います。いろんなねアプリ、いろんな ティップスを持ってる方って結構いると思うんですけど、そこで、今回はですね、普段僕が何のアプリで何を記録しているのかっていうのをお話をしていこうと思います。まずはですね、健康アプリについてですね。健康管理系のアプリ、これ使ってる人も多いかななんて思います。まあ僕は今はiPhone を基本的には使っているんですけども、健康管理系のアプリで使っているのは、純正のヘルスケアアプリとアスケンでになります。アスケンがどんなアプリかと言いますと、食品のカロリーとかを管理するアプリです。1日の食事を記録していって、だいたい何キロカロリーだったのかで、その中の栄養素が何だったのかっていうのを細かく見ることができるアプリになってます。AI がですね、その種目を判別してアドバイスもくれるんですね。どこのこの栄養素が足りませんよとか、今日は脂質が多かったですねみたいな。なので、そのアドバイスも一目瞭然で、すごくいいなと思ってます。登録できる品目の種類が多いのが良くて、まあ外食とかするときに、まあコンビニとかだったらわかりやすいですけど、その食べ物の種類がないみたいなことは往々にしてあるわけですよ。例えば、まあ、おにぎりにしても、コンビニのおにぎり、何味みたいなのが、ないと、いちいち打ち込まなきゃいけないってのは面倒ですよね。まあ、写真撮ったりして、そういうので割り出せるものできますし、まあ、名前入れれば基本的には出てくるものは多いです。外食に関してはね。で、まあ、自炊とかされる方も、まあ、大体の、よほど凝ったような料理を作らなければ、まあ、大体、のメニューはあるかと思います。自炊とかされてると、メニュー名がわからないってものも多いと思うんですけど、なんとなくこの、使われてる食材の名前を入れて、だいたい近いもの出たらそれを使うって感じですかね。アスケンについてはヘルスケアと連携することができますので、カロリーの情報とか、あとは体重の情報、体脂肪の情報なんかと統合できるので、見た目も、その辺も一目瞭然になります。じゃあ続きまして、別のアプリ行きましょう。まあ、健康ときて次、フィットネスですね。ちょっと似てますが。ここではですね、これも純正の iPhone のフィットネスアプリと、あとストラバをご紹介したいと思います。まあ、ヘルスケアのアプリもそうですけど、結構この辺はここ数年のアップルは、優秀だなと思いますね。もう、Apple Watchもしっかりですけど、健康系に箇所を切っている。まあ、心電図がApple Watchで測れたりとか、歩数がね、管理できたりとかっていうのは結構強みになってきてるなぁなんて思います。純正のフィットネスアプリはですね、まあ、基本的に消費カロリーとか歩数とかをそこで管理とか見たりしていますね。心拍数も測れるので、今はどういう運動強度だったのかっていうのが、まあなんとなくわかる。で、まあ歩数とかはもう時計で常につけているので、まあ、1日8000歩ぐらい歩きましょうみたいなこと言われますけども、まあ、こまめにつけるようにして、まあ、今日どれだけ歩いたかなとか、今日の、活動量はどれくらいだったかな、消費カロリーも出るので、そういうところを見て、まあ、今日は少なかったな、じゃあちょっと明日増やしてみようかみたいなものも、参考になっています。あと、ストラバっていうアプリですね。これはランニングとか、あとサイクリングする人は、結構鉄板のアプリみたいです。で、最近自転車に乗り、ロードバイクですね、乗り始めまして、そこから使い始めたんですけど、GPS と連携するので、自分の走ったルートが出るんですよね。で、あとはそこからスピードとか、アプローチと連携して心拍数も、この距離を走った時にどれぐらいの心拍数だったかっていうのを表示してくれるので、その辺で、ライドの振り返りに使えるっていうのが楽しいです。ストラバは SNS っていうのがついてるので、他の人がどんなルートで、走っていたのかっていうのを見ることができるんですね。なので、これいいルートだなって思ったら、そこのルートを実際に乗ってみるとか。あとは、もう僕はあんまり使ったことないですけど、速さをね、競ったりとか、何分で、この距離行きましたみたいなのも、使えたりするので、まあそういうので、ストラバ使ったりしていますね。この辺のアプリがあるとやっぱり運動のモチベーションになりますよね。記録があるとなんとなく漠然とやるのもまあいいんですけど、やらないよりは絶対マシなので。だけど、まあ一つそういうね、ウォーキングで言えば歩数とか心拍数とかね、ストラバのルートとか、そういうのが一つ指標があるだけで、運動のやりやすさとか 続けやすさっていうのも随分違ってくると思うので、まあこういうのも、うまく活用していくのがいいのかななんていうのは思いますね。じゃあ続きましてどんどん行きましょう。今度はですね、メモアプリになります。メモアプリについては、純正のメモと瞬間日記というアプリを使っています。こちらについてはですね、まあこれが一番スマートフォンの特徴を活かせてるのかななんていうのは思うんですけども、何かを思いついた時とか、とっさにメモしておきたい時なんかに、メモアプリとても便利です。純正メモと瞬間日記どう使い分けてるかって言いますと、基本的には何、とっさに、あ、これメモしようとか、忘れないようにしておかなきゃっていうものは、まあ手帳も使うんですけど、手軽に使うって意味ではもう何でも、とりあえず純正メモに残しています。例えば、なんだろうな。今見てみましょうか。例えばセミナーとか行った時に、それの、まあちょっとメモ取ったりとか、あとはもう本当に面白かったものとか、ブログとかノートのネタとか、あとは伝言ですね。まあ仕事の話で電話を受けた時とか、手元に何もメモがないって時は、携帯電話に入れちゃうとかですね。あとなんかいい言葉、これいいなって思う言葉とかを入れたりとか。昔は筋トレのメニューなんかも入れてましたね。で、MacBook 持ってる方は iPhone なんかは特に、MacBook と純正、MacBook と iPhone の純正メモが連携できるので、これはパソコンでも見れるっていうのはとても強みですね。まあ、手帳も、書き盛りのオーダーノート使ってますけども、さっと取り出せるのは圧倒的にスマートフォンなので、まあ、これを使うことも結構多いです。で、瞬間日記の方はですね、最近導入してみまして、どんぐり FM というポッドキャストの、与座ひかるさんという方のゲスト回を聞いて、瞬間日記導入しました。で、そのどんぐり FM で与座ひかるさんが出ていたゲスト回で、これ使ってますって言ってたので、お、じゃあやってみようかって、ミーハー心もありながら導入をしてみました。瞬間日記の方はですね、ネタ帳代わりに使ってますね。何か面白そうなものがあったら、まあ、こっちにメモしましょう、みたいな感じ。まあ、純正メモに書いちゃう時もあるんですけど、瞬間日記の方を今使ってみてます。で瞬間日記、いいのがですね、一覧でざっと確認できるんですよ。まあ、あまり長いもの書きすぎると、まあ、どんどん埋まってっちゃいますけど、純正メモだと一番上の行ぐらいしか出てこないんですよね。で瞬間日記の方だと、まあ、書いたものがほとんど全部出るので、とりあえずメモをしていって、何か書くとか、こうやってポッドキャストで話すってなった時に、ざーっと見ていて何かあったかなーと探すのにとても便利ですね。この一覧性はすごく優れてるなと思います。やっぱこういう見やすいのは、見つけやすいっていうのは、やっぱりいいですよね。まあ今後また、使い方については、いろいろと考えていこうかなと思ってるんですけど、今のところこういう風な感じで、書いていますね。ちなみに今回の話も瞬間日記に書いてたネタから今探していて、喋っていて、ですね、データを何でもかんでもスマホに取るようになったなーっていうつぶやきがあります。まあ、なんかこんなものを書きながらいろいろ書いてあるんですね。自転車にはまりそうな気配みたいなそういうのを書いておいて、あ、じゃあこれやってみようかなっていう感じで今。試してみています。はい、メモアプリこんな感じですね。で、今度次はですね、メモといっても今度音楽の方でございます。音楽のメモができるもの。シャザムという、シャザムかな？発音わかんないんですけど、まあ、シャザムっていうアプリを使っています。これはですね、もうずーっと使っているアプリで、iPhone を購入、iPod Touch を購入した大学生の頃からもうずーっと使っているアプリですね。でこれ何のアプリかと言いますと、鳴っている音楽を、マイクに聞かせてですね、その聞いた音楽を解析して、今鳴ってるのは何の曲かっていうのを教えてくれるアプリです。で Spotify とか Apple Music とかとも連携できるので、曲がその対応、サブスクのサービスが対応していればそこから聞くことができるというアプリになってます。お店とか行った時に有線で音楽が流れていて、あ、流れてるこの曲すごい曲だなって思っても、なんて生の曲かって分かんなかったりするじゃないですか。お店でラジオが流れてたら、そのままちょっと聞いて、 パーソナリティの人が紹介してくれないってこともあるかもしれないんですけど、有線だと基本的にそんなことなかったりするので、そういう時に、スマホにを聞かせるとこれが何の曲かっていうのがわかるんですね。これすごく、これで出会った曲っていうのもかなりありますし、例えばですね、これびっくりしたなっていうのがチキンライスって曲、ダウンタウンさんとマッキーさんが出した曲だと思うんですけど、知ってる方も多いと思うんですけど、このチキンライスを別の方がカバーしている曲があったんですよ。え、これ誰だろうみたいな。チキンライスだけど誰が歌ってるんだろうっていうのがあって、で分かんなかったんでシャザム向けてみたんですよ。そしたらなんと、歌ってるのが X ジャパンのトシさんこれはびっくりしましたね。え、なんでと思ったんですけど、よくよく見てみたら、トシさんのアルバム、カバーアルバムがちょうど出ていたらしくて、I'm a Singer っていうカバーアルバムがあるのをそれを発見しました。で、これの中にチキンライスがあったんですよね。あとは他にも飛行機雲とか、365日の紙飛行機が歌ってるんですよね。AKB の。ああ、こんなものあるんだ。これ結構意外な発見だったんですよね。まあ、こういうのが結構出会えるのが、シャザムのいいとこだなっていうふうに思います。これはね、もうずっとヘビーユーズで使っていますね。はい、ということで最後、行きたいと思います。最後はですね、お金の管理アプリです。まあ、これ結構いろいろ使ってるんですけど、クレジットカードの管理とか、まあ、電子マネーも使っていますし、その中でも代表的なの2つ、お話ししたいと思うんですけど、使ってるのが、マネーフォワードと、あとサブスクというアプリです。で、マネーフォワードはもうご存知の方も多い有名なアプリだと思うんですけども、マネーツリーかマネーフォワードかどっちかみたいに使ってる人が多いのじゃないかなと思います。マネーフォワードは、自分の今の口座とか、まあ基本的には家計簿アプリですね。で、あと、口座にどれだけお金があるかとかも考えてくれる。考えてくれるじゃないな。確認できるようなアプリになってます。で、マネーフォワードの方が口座連携が、まあ、多彩なんじゃないかなと勝手に思ってます。ごめんなさい。間違ってたらごめんなさい。僕はそういう印象で使っています。まあ、マネーツリーとね、どちら選んでもいいような気がしますけども、まあ、UI とか感覚的に使えるのがマネーツリーで、もう、まあ、いろんな情報があるけど、かっちり使ってみたいというのがマネーフォワードを使っている人が多いのじゃないかなと思ってます。最近 auPAY をちゃんと使い始めたんですけど、これがマネーフォワードに対応してるんですよ。なので auPAY で、お金を支払うと、マネーフォワードに連携されて、どこでいくら使ったのかっていうのがわかる。あとでいちいち勝手に自分で打ち込む必要がないっていう形ですね。これがすごい楽で、いついくら使ったのかっていうのはもう本当に楽ですね。ただ、何に使ったのかっていうとここまで判別してくれないので、例えば家計簿も兼ねてるので、一番楽なのは、例えばお昼ご飯、じゃあどうしようかな。例えば松屋で牛飯食べましたって時に、松屋で牛飯食べましたで記録されます。で、それをお昼ご飯のところに入れたいわけですよ。なんだけど、さすがにそこまでは対応できないので、後で自分で項目を選ぶ必要はあります。だけど、本当にそれだけなので、金額とか入れる通用はないのが結構便利かなと思いますね。で、auPAY は便利なんですけど、PayPay はまだ対応してないんですよね、マネーフォワード。これはちょっと早くしてほしいなっていうのも思うんですけど、まあなんで auPAY にちょっと移っちゃったっていうところもあったりします。あとはですね、サブスクの方もお話ししたいんですけども、まあこれはですね、その名の通りサブスクリプションのサービスを管理するものです。まあサブスクってね、気づくと増えているので、何にいくら使ったかっていうのは、どっかで管理はしたいですよね。で、これとてもシンプルなアプリで、まあサービス名と、金額入れて、で、あと、それが年払いなのか月払いなのか、週払いなのか、まあ週払いのサブスクってあんまないですけど、まあそういう風な感じで設定して、確認しておく、ということができます。 まあ、これも、最初ね、導入した時に入力するのは結構大変なんですけども、一回入れてしまえば、支払い量を把握できるので、それがすごい便利です。例えば、半年ごとにね、決済、引き落としをしてるとか、年ごとに引き落とし、2年ごとに引き落としなんてのもあると思うんですけど、そういうのも期間も細かく設定できるので、この月はどれぐらい使ってるのかっていうのが、パッとわかるので、うん、これは便利でしたね。正直、入力してみて、自分の使ってる量に引きました。うん、意外と使ってるんですね。まあ、なので、こういうので、いらないものを整理したりとか、ここは削れるな、なんてものを、ここで見るっていうのは、一つ、いいことだと思っています。さあ、これまでたくさん話していきましたけども、まあ、あと一つ、番外編として、Notion っていうメモアプリがあります。これはもう、いろんな方が使い方について話していますけども、綺麗な感じでメモとかを作れるんですよね。なので、まあ、Notion これから使いこなして、まあ、一応使ってるんですけど、これから使いこなしていきたいなぁと思いつつ、まあ、ちょっと手が出せてないような形ですね。まあ、テンプレート出してくれてる方もいっぱいいるので、まあ、ちょっとそういうのを見ながらやっていきたいなぁなんて思ってます。まあ、まとめに入りますと、まあ、データ管理するとですね、モチベーションの維持、健康系のアプリのところで話しましたけども、モチベーションの維持につながると思いますし、まあ、今の自分の状況を確認したりですね、こうして話すネタにもなると思います。今こんな感じなんだよとか、今日は何キロ走ったぜみたいな、でシャザムだったらこの曲こういう曲聴いてさみたいなののネタにもなるんじゃないかなと思います。ただやっぱり合う合わないはあると思います。記録することが合わないって方もいらっしゃるでしょうし、個々のアプリについてもまあ使いやすさっていうのはそれぞれですし、人によってもね使いやすいと感じるポイントは様々だと思いますので、まあ、ぜひ自分に合う方法でやってみていただけるといいかなと思います。まあ、スマホじゃなくてもね、紙でも全然いいと思います。まあ、僕も職場のにメモ、裏紙をね、切って、B6 ぐらいのサイズで置いておいて、そこにバーっとメモしたりなんてこともあるので、何にせよなんか記録すると、あとで役に立つよなんていうのはダラダラと話した今回の、お話でございました。はい、というわけで今回はスマホでデータ計測することについてお送りしてきました。お送りしてきましたアイダユの今日も今日とてものやかし、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックはツイッターでハッシュタグシャープ今やかをついてぜひつぶやいてください。今やかの綴りは imayuka です。また僕の電源的ラジオというブログもやっています。ガジェット情報だったり気になるコンテンツ情報を発信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。感想フィードバックについては、ツイッターの僕のアカウントの方に、送っていただいても構いません。アイダユという名前でやってますので、お話ししてくれるととても喜びますので、よろしくお願いいたします。というわけで、本日は以上としたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。お相手はアイダユでした。さよなら。